佐々木貞子さんでございますのか。
そう、2歳の時に被爆してたんだけど、その後9年間は何ともなかったんだよね。だけど突然白血病の症状が出始めて、12歳で亡くなったそうだよ。
9年後に突然でございまするか。現に原爆とは恐ろしゅうございまするな。
まったく、原爆で殺すのか他の方法で殺すのか、それは一瞬で済ませるのか時間をかけてするのかの違いであって結果は同じなんて言ってたアグニュー博士は、そのことに目をつぶって自分を正当化してたとしか思えん。
まあ、カオルさん落ち着いて。
あー、しっけ。おい、どうもあの博士とは相性が悪か。同じ博士でもアインシュタイン博士とは大違いやけんね、まったく。
どうなさいましたか、高倉さん。
ああ、折り鶴に感動してるんだね、きっと。
折り鶴？
そう。この原爆のこの像はね、千羽鶴の塔とも呼ばれているんだ。ほら、あそこにあるカラフルなものは全部折り鶴なんだよ。折り紙ってわかる？
折り紙でございまするな。もちろん。
普通は千羽の鶴を折って捧げるから千羽鶴って言うんだけどね。
なぜ鶴なのでございまするか？
貞子さんが入院している時に、名古屋からたくさんの折り鶴がお見舞いとして送られてきたことがあってね。患者さんたちはその美しさに感動して、自分たちでも折り始めたそうだ。
貞子さんもでございますか？
うん。病気が治りますようにって、一生懸命折ったそうです。1ヶ月くらいで千羽折ったそうだよ。
それでも、残念でございましたな。
そういうわけで折り鶴は、なんていうか、今は平和のシンボルになってる。
それで折り鶴をここに。
うん。ね、広島市のホームページによれば、1年に約1000万羽の折り鶴が捧げられているって。
今度来る時にはマルガリータも千羽鶴を折ってまいります。カオルさん、どうぞ折り紙を教えてくださいませ。
任せなさい。あ、マルガリータちゃん、こっち見て。ここ、
わー、金色の折り鶴でございまするな。
それからこの銅鐸っていうか釣り鐘っていうか、この鐘に書かれている千羽鶴っていう文字はね、この前アインシュタインさんが話していた湯川秀樹博士が書いたものらしいよ。まあ、この銅鐸は複製らしいけどね。
おー、アインシュタイン博士がおっしゃっていたあの物理学者でございまするか。人と人とはいろいろな形でつながっているものなのでございまするね。
人間6人たどれば世界中の人に行き着くっていうしね。
6時の隔たりでございまするね。
なんねそれは。
カールさんがおっしゃった説のことを6時の隔たりと呼ぶのでございまする。
そうなの。マルガリータちゃん、あーた、やっぱりすごか。でもそれって本当なのかしらね。
あくまでも仮説でございまするが、いくつかの実験では6人に近い人数で成功しておるそうです。
マジか。ちょっとネットで調べてみよう。
マルガリータにも見せてくださいませ。
どうぞ。
このスマホ見やすくて、マルガリータは大好きでございまする。
へへへへ、こないだ買ったんだ。あ、ここに出てるね。なになに？人一人が44人の知り合いがいると仮定。ただし、この44人は他の人の44人とは別の人とする。すると、44の6乗倍で約70億となるので、全世界の人と知り合うことが可能になる。なるほど。そういう計算か。なんかネズミ講みたいな説だな。
ネズミ講とは？
ああ、マルガリータちゃんは知らなくていいわ。あなたは決して引っかからないから。
さようでございまするか。
お、こんなことも書かれている。
なんでございますか？
井上久志っていう作家さんがいたんだけど、その人がね、一人30人この理論で辿っていって、言論の自由を訴えようって言ったらしい。
それは理にかなっておりまするな。
まあ、逆を考える輩が必ずいて、うまくはいかないけどね、現実は。
さようでございまするな。
さて、 今日の広島はここまで。そろそろ博多へ帰るとしますか。7時までに帰らないと落語会に遅れちゃう。
楽しみでございますわよ。マルガリータは以前より落語を生で聞いてみたかった。